まあ、今回はカンコレということで。
カンコレって最初に言うじゃない。
ええ
ー。あれって今秘書官にしてる人が言ってんの？
いや、固定じゃないんじゃないですかね。あれランダムなんの。
完全にランダムか。
うん。だって全員分あるとは思えないです。確か。うん。ね、2013年の春から配信開始されてて、もう今丸3年経ってるわけなんですけど、ね、
あ、でもそんなもんなんだ。
そう、延々やってるんでね、結構年数経ってるかと思いきや2013年からですから、まあ、4年目に突入してるって感じなんですけど。
お、我々はどのぐらいから始めてるんですか？
ね、13の秋からなんですよ。だからサービス開始から半年ぐらい
で、うん、で僕それは結構早いよ、方なの？
あの当時はね、新参って言われてましたよ。夏ぐらいにやりたいっていう人がドカッと増えて、で、オーバーフローして、サーバーを一生懸命増やして、みたいなタイミングだったんですよね。で、そのサーバーを増やされた時に、カタカナサーバーが現れたんですよ。今まで鎮守府って言って、日本国内にある、まあ、旧日本海軍の拠点っていうのが、まあ、横須賀とか呉とか佐世保とかあったんですけど、
うん
うん、で夏ぐらいにこう増えた時に海外にその旧日本海軍が置いてた拠点、まあ我々部員サーバーなんですけど、
うん
うん、で当時はねカタカナサーバーってね言われて、
部員サーバーの場合は鎮守府って言わないの？
鎮守府ではないんですよ。鎮守府はもう本当に司令部を置いている大きな、
うん、管轄のところ。じゃあ何、あの僕ん家はなんていうの？
ただ基地ですね。
基地か。
部員基地なんですけど。
あ、
で、カタカナサーバーって言ったらもう新参みたいな代名詞だったんですよ。で、僕はカンコレの存在をその秋よりも前に一応知ってたんですよ。
うん、
夏ぐらいに、まあ、流行ってるって話があって、で、もともとその戦艦とか一応好きだったんで、まあそんな詳しくはないですけど、やってみたかったんですよね。ところが夏ぐらいって大体いつも忙しいんで、落ち着いてからにしようと、まあ保留にしてたんですよ。
うん、
で、いざやろうと思った時にはもうなんか希望者が殺到してて抽選状態だったんですよね。うん、でなかなかこう入れないみたいな、いつもサーバーがもういっぱいですみたいな。
自分はね、始めた時のことは全然覚えてないんですけどね、
ええ、
これからカンコレっていうのが始まるよっていうのを、
うん、
なんかネットで、
ええ、
ね、ネットニュースみたいなやつで、ダッセーみたいなさ、結構非難ごうごうでね、うん、ほら、芝生さんでしたっけ？
はいはいはい、地味めな感じの絵柄のね。
うん、朴突そうな絵がさ、すごいなんか、ええ、地味だ、地味だって。
ずい
ぶん叩かれてた印象だったんだけど、
まあ今も多分そうだと思うんですけど、芝生さんですか、うん、駆逐艦とかね、その辺の艦務数を全部含めると多分一番数書いてるんじゃないかっていう、まあそういう意味ではね、本当カンコレの顔って感じですもんね。
なんでみんなやり始めたんだろうね、そういう非難ごうごうつがさ、その文句、みんな文句を言ってる時期から。
いや結局口コミというか面白いぞっていう話に、まあ有名な事件といえばね、平野幸太さんって漫画家のね人がいて、それがツイッターでいろいろつぶやいてたんですよね。で、ある時誤ってカンムスを強鎮させちゃったかなんかっていうので、でそれに関するそのつぶやきっていうのが広まったのがきっかけで、なんかすげえ楽しんでるらしいぞみたいな話になって、
そんな口コミでいろいろ、それ聞いても面白そうな感じは全然しないんだけど。
ゲームシステムも、カンコレが流行って以降って、それのありうっていうんですかね、いうのもまあありましたけど、カンコレもどきのシステムのゲームもだいぶ増えましたよね。その、ありうって言っていいのかわかんないですけど、まあ、マルドさんも関わりのあるミリ姫っていう、ミリ姫大戦。
うん。あれ見た目がね、面白かったじゃん。戦車が 3D で動いてたりとか、
ね、システムはね非常に洗練されてました。プレイしやすかったんで、うんうん、でミリ姫大戦は、まあ、マルトさんが絵描いてるからっていうのもあったんで、まあ、きっかけでやってみたんですけど、
うん、
まあ面白かったですよ。それなりに楽しんでました。
自分のね描いたキャラクターが比較的簡単に手に入る っていうのはいいな。ボコボコ自分の描いたキャラクターが超レアキャラだと大変だろうね、あれ。
大変ですね。丸さんも大型建造ってやったことあるじゃないですか。
うん。
うん、大型建造でしか手に入らないカンムスがやっぱ何人かいるんですよ。ヤマトとか大砲とかで、これがまあいわゆる普通のゲームでいうところのガチャみたいなもんで、
うん、
資源を、まあ、プレイする中で貯めてってで回すわけですよ、このそのガチャ。
あの、なんですかね、ゲームシステムの説明はもういいんじゃないですか。
うん、いやだからで、そのガチャを回すんだけど出ないわけですよ。
あ、
うん、で出ないときは出ないんですよね、これって。
あ、
うん、でそうするとね、あの1年も2年もヤマトが手に入らんっていう、まあ、いうパターンって結構あるんですよ、これが。
ツイッターでさ、
うん、
この出たーみたいなやつをあのつぶやいてる人に対してさ、この俺はもうずっとやってるのに全然出てないのに出やがってみたいな恨み節を言ってる人がいたから、ああうかつになんかね、よかった、やったーってツイートはしない方がいいなと思ったけど、あれ見て。
いや、逆にそれはいいんじゃないですかね。出ないは出ないでネタにはなりますからね。まあ、これ別に自慢じゃないですよって言うとすごく嫌味に聞こえるかもしれないですけど、
うん、
大型建造に関してはそんなに俺ドツボにはまったことがないんで、
うん、
割とその大型建造始まったのが、13年の暮れですね。本当に暮れも暮れだったんですけど、
それはあれじゃないの、基本的に大型建造っていうのはあれでしょ、うん、イベントキャラが落ちてくるパターンでしょ。
それが落ちてこないんですよ。
来ないの？いや、ね、イベントでもうすでに入手してるから大型建造する必要ないってことじゃないの？
あ、うん、そうなんですけど、
あのうちみたいに鼻からイベント放棄してさ、だけど資材だけは余ってたっていう人たちはバンバンつぎ込みますけど、
今のカンコレの方向性って、普通の、まあ、通常建造とか大型建造にめったに落ちてこないのでイベントで手に入れとかないとやばいっていうことになってるんですよ。
ああ
、うん、例えば僕らは最初に始めて一番最初にやったイベントって13年の秋、まあ、悪名高き、いまだにあれの E4 とかがね、地獄の今までの最高難易度みたいな感じで語り草になってるんですけど、うん、あの時の、その後の E5 のクリア報酬ってのが武蔵だったんですよ、うん、で俺武蔵は取ってるんですよね、そのイベントの時に。で武蔵は大型建造でも出てくるようになったんですよ、後で、
うん、
だからその大型建造の実装直後はみんなそのイベントで取れなかった船も大型建造でいずれ手に入るようになるだろうというような甘いことを考えてたんですけど、
うん、
今実はめったにそんなことないんですよ。だからもうイベントで取っとかないとやばいっていうことになってみんな必死になって取るんですよね。っていうかその誰も保証してくんないから、うん、次手に入るのいつだよって話になって、で例えばすごいその同人とかでも人気があるプリンツオイゲンとかですね、ふみかねさんの、
うちがいませんけど
あの手のキャラってイベントの時しか、まあ、手に入らないんですよ。ドロップでしかだいたい手に入れなくて、それも結構レアなんで、
ああ、
うん、毎回イベントのたんびに今回どこでプリンツは掘れるんだみたいなことになってみんな行くんだけど出ねえっていう。例えばカツラギとかもそうですかね、あのイベントでドロップすらしないのが1年ぐらい続いたんですかね。だからみんなそういう恐怖があるんでイベントの時になるべく取っとこうってことになるんですよ。
カンムスがカード化していて戦闘の際にカードから飛び出して戦うっていう設定は今生きてんだっけ？
初期にはそんなのもあったらしいですけど、今はもうカードとかいう概念はないんじゃないですか。まあ、カードの概念っぽいものは残ってますけどね、あの回収素材とかになるじゃないですか、あのダブったカンムスを他のカンムスに
近代化回収ってやつ、
まあ、うん、食わす
って言ってますけどね。さっきね久々にあの公式サイトのゲームの下にあの作戦要項っていう項目があるじゃないですか、 あれ見てみたんですよ、他のカンムスを合成する近代化回収って書いてある。
合成ね。
合成なんね。
ええ
ー。あの、あれってどういうイメージ？
まあ、その辺は、いろいろファンの間でも、常に議論がね、 やられてます
ね。ソシャゲで割と普通にある概念だけどさ、あのと、同じキャラクターを合体させてパワーアップっていうやつ。あれがね、ずっと怖いんだよ、僕。
あまり深く想像するな。
わかんないじゃん、うん。僕のね、イメージする、近代化回収はね、まあ、ドロップしたいらない缶とかダブってる缶っていうのがあるじゃないですか。あの子たちがさ、まあ、一箇所集められるのよ、部屋に。で、襖を開けないでくださいって言ってね。で、しばらくすると、近代化回収するキャラの前に、巨大な肉団子が出されて、それをバクバク食べるっていうイメージなんだよな、近代化回収。
ちょっと変な想像しすぎじゃないですか。
うん、いや、建造だってよくわかんないじゃん。
まあね。いろいろ説明はね、公式からもされてますけど、解体するときは別にカンムスが解体されるわけじゃなくて、装備を解体して普通の女の子に戻りますみたいなね、説明をされてました。
あ、それもね、それもその作戦のところで、さっきのね、作戦横のところで見たらね、交渉ってやつ？うん、不要になったカンムスや装備は解体破棄することも可能って恐ろしいことが書いてある。
いや、でもさ、今の説明はあれですよ。公式がツイッターかなんかでやってたやつですから。
解体ですよ。
解体ですね。まあそこら辺はもうゲームのシステムなんで、まあ俺はカンムス自体が精霊みたいなもんだと思ってるから、まあいいんじゃないかなっていう。
で、まあ修理もあるじゃないですか、ドックに。
ええ
ー。それにはね、傷ついたカンムスを修理って書いてあるの。修理だよ。治療じゃねえよ。
ロボットかアンドロイドか、
ね、ね、さっきそれを見るまではね、僕のイメージはアニメのイメージだったんですよね。回復風呂のイメージ、
うん、でもみんなお風呂お風呂とか言ってますからね、
うん、映画ウォンテッドって映画にね、どんな怪我しても浸かると回復する回復風呂っていうのがあるんだけど、うん、あれのイメージだったんだけど。
いや、もうそんなこと言ったらゲームだから深く考えちゃダメなんですよ。だってバイオハザードとかだって葉っぱ食って回復するんですよ。
その場で。
するわけないじゃん。
その場で生を。
うん、そう、そういう。
いや、でもやっぱりね、いや、その辺の疑問点が僕はそのアニメで解消されるかなと思って楽しみにしてたんですよ。
いや、だから、アニメで提示されたものが公式だって考えるのも考えもんですよ。あれも解釈の一つだっていう風に取った方がいいですよ。だからもう人それぞれでいいんですよ。だからもう肉眼食ったっていいですよ、別に。
外国回収ぐらいはアニメでやってほしかったけどね。やったんだっけ？あと、同じキャラクターが、建造された場合の対処法、
まあ近代化回収とかに関しては触れられてなかったと思いますけど、例えばね、装備の回収だったりとか、ああいう新しく増えた要素に関してはこういうことなんだみたいな解釈を公式の4コマでもやってるんですけどね、公式4コマでのその表現とか解釈って結構僕は好きなんですけどね。
偽装の部分は専用武器なわけでしょ。
うん、
その女の子しか操作できない。
うん、まあカンムスそれぞれね、同型艦は同じの背負ってたりしますけど。
で、補給っていうのはそこに込める弾薬とかそういうやつを補給してるわけだよね。
でも燃料ごくごく飲んでるようなイメージですけどね。
なんなんだあいつらは。
だってね、
赤木さん。マシンなんですか？
昔赤木さんが大食い設定がね、ついた時期あったじゃないですか。
なんかあの人はすごい怖いイメージがあるんだけどな、僕な。
ああ、そうですね。頭の中に声が、みたいなこと言ったりとかするし。
いや、なんか、なんとなく、そうね、皆さんがイラストとか描いてるやつだと、優しいお姉さん、大食いお姉さんみたいな感じで描かれてるけど、なんか個人的にね、すごい怖いイメージなんだよな、赤木。
元のゲームは、吹雪の憧れの人が、不走型になってたんですけど、もうその設定は今や忘れ去られて、アニメ版では赤木さんが、憧れの人になってましたからね。
どう、何がどう憧れる
の。まあそこはそれで、赤木を最初にこう初心者が使うとですね、軽い気持ちでこう出撃させて帰ってきた時に補給するじゃないですか、うん、暴気がごそっと減るわけですよ、うんうん、使い方がよく分かってないと感染積まないとかそういうことをやって、そうするとね、暴気がごそっと減るんですよ。で、そのあまりの減りように、まあ、暴気の女王とか言われていましたけど、大食い設定が追加されたのはそういう理由によるんですよ。
暴気っていうのは何、カロリーメイトみたいなやつ？
暴気サイトって言って、まあ、アルミホイルの、じゃない、アルミの原料ですよ。
なんですかね。このね、今女の、ね、人が、その、アルミホイルをバリバリ食ってるイメージが頭に思い浮かんだんですけど。 いや、その辺がもうずっとね、チューブラリンじゃないですか、カンコレードさ。
いや、だからそのいろんな想像力を喚起させる、いや、その設定おかしくねみたいなのも含めて、いろいろこう、なんだろう、想像する余地があるからこそ面白いんだと思いますよ。丸さんがそうやって想像してる肉団子の話も含めて、あ、こういうふうに考える人もいるんだっていうのが、まあ、人それぞれあるじゃないですか。
いや、だからそのね、まあ、アニメの話になっちゃうけどさ、アニメでそういう部分が少しちょっと分かりやすく提示されるのかなと思ったら、アニメの方は新たなる謎をいっぱいこうね、お出しされただけでね。
いや、まあ、俺はそれでいいと思ってますけどね。いや、例えば俺なんかは、カンムスが傷ついてね、中破大破した時に入居させるじゃないですか。で、入居させちゃうと、そのカンムスがつけてる装備って外せなかったんですよ。で、それは、
それほど風呂入ってんだ。
それほど風呂入ってるっていうか、偽装をつけたまま入る、お風呂に入るわけじゃないから、俺の解釈は、例えばね、雪風とかがお風呂に入るときに、その、これは司令から預かった大事な装備だから、その、ちゃんと管理しとかなきゃって言って、お風呂に入る前に、ロッカーかなんかにその偽装を入れて、鍵をかけて、その鍵を持ったまま風呂に入るみたいな解釈でいたんですよ。
すげえ可愛らしい想像ですね、これ。
だから、その、しまったか、雪風に預けたままだ、必要なんだけど、取り出せねえっていうことになるわけですよ。
ガラガラガラって入りゃいいじゃねえか。
そう。でね、この間、そのシステムが、なんだろう、変わったんですよ。入居してても、入居してるカムスが持ってるものも、その、引き剥がせるようになったんですよ。で、それで、その解釈は、マスターキーかなんかで、ロッカーを開けて取り出すっていう解釈で、で、まあ直接、その脱衣所にね、提督が行ったら、まあちょっと問題になるから、誰かに頼んで取ってきてもらうみたいな、そんなニュアンスが、俺の頭の中では展開してるわけです。
すげえ、たくましいな、想像力が。またその、対象の乾物が雪風っていうのが、なかなかちょっと業の深いかな。
まあそういう可愛い。
ずっとだって今頭の中で思い浮かんでて、その雪風とかさ、ああいうちょっとなんかの幼い系というかね、そういう系が風呂に入ってるシーンが全然頭に入ってきてなかったんだけど、いきなり雪風か。
まあうち、割と、雪風上位にいるので、まあ雪風じゃなくてもいいですけど別に。いや、二次創作の漫画でもいろいろその装備関連に関してはね、いろいろ想像してる人がいて、まあ一つの例で、まあ誰かとか全然覚えてないんですけど、その、誰にこの一個しかない装備を預けたんだってわかんねえって話になるじゃないですか。で、探しまくるわけですよ。で、それを脳内想像でやると、どこにあるんだっつって、カムスミをペタペタ触りまくって、あっちこっちうろつき回る提督っていう絵柄があるんですけど、
それもね。それは個人ロッカーの中に置いてあるっていう想像にはなんでいかないんだ。
そう、で、本当に探し回らなきゃいけないんですよ、あれ。
そういう管理をやってんのがあのメガネの人じゃねえの？大淀さんじゃないの？
そう、で、この間、そのさっきの装備に関するシステムの改良によって、他のカムスが持っている装備させてるのを一覧で出せるようになったんですよ。で、これのおかげでもう誰に預けたんだっけっていうのを気にしなくても良くなったんですよね。で、これはね非常にありがたいんですけど、それも3年経ってから実装すんなよって話ですよ。もっと前にやっとくべきだろうっていうのが、まあ、カンコレ多すぎる。
久しぶりに見たらなんかゲーム画面は変わんないんだけど、ちょいちょいね、見た目がね、なんかここクリックするとかあったっけみたいなのが増えてるもんね。
そうですね、期間だけ残して全部削除するとか、もうあれも半年ぐらい経ってから実装されたんですかね。だから少しずつね、そのインターフェースに関しては良くなっていることがあって、俺らが始めたその時期に比べると相当その良くなってますよ。
ああ、いや、うちの今リストを見たらやっぱりうちのこのね基地のレベル上位の人たちはなんでこう納金が集まっちゃったんだろうね。
いや、でもほっといたら普通はね、戦艦とかね、正規空母とかが上位に来るのは当たり前なんですけど、でもあれですよね、マルトさんのところってトップって従順ですよね。
うちだって1枚目に従順が何席で、1、2、3、4、5、6、7席ですよ。
7席
1ページ目に。
1ページ目に7席。キヌガサさんとは結婚かこれ仮視点でしたよね。
そうだね、うちはもうキヌガサオンリーですよ。
キヌガサさんの他に誰がいるんです？1ページ目って
古高、マヤ、青葉、過去、高
尾。おお。
あ、一つはあれだね。従順じゃないや。従来層巡洋艦って書いてあるんだ。
そう、北上さん？
基礎。
うん。
うん。
うちはまあもう、普通に攻略してる人だったら大体上にいるだろうみたいなメンツがいますけど。
いやー、もうほんとなんか、あれですね。結婚を機に、ほぼ、
うん、
この基地は、もう平和が訪れたっていうことで、うん、なんか全然ゲームを進めなくなっちゃったな。
まあ、プレイスタイルのね、違いはもうほんとそれぞれ、観光ではね、あって、僕は普通に攻略もするし、課金もそれなりにするし、ただ、ランカーとかではないので。
随分抵抗ありましたけどね、結婚するのにね。
ああ。いやー、結局ね、普通に、攻略を第一にするんだったら、もう結婚格好がれした方が有利なんですよ。能力が上がっていくわけですから。だからその、なんだろう、攻略とかをストレスためずに、サクサク進めていくためにも、結婚格好仮感を増やしといた方が当然いいわけなんで、まあ、そのための投資でもあるわけですよね。
なんかもうちょっとなかったんですかね、言い方がね。
まあ、それは言われてましたね、当時からね。
結婚格好仮か。まあ、あれが、そう、実装されたって時に、うわーって思ったもんね。
いや、俺も思いましたよ、
ね、最初はさ、結局何、まあ、100人近くいるわけじゃない、うちは。そっちは持っているけどさ。100人近くだから一人選ばなきゃいけないっていうのに非常に抵抗があってね。一人選ぶのはかわいそうだろ、他の子がっていう謎の理論で全然結婚してなかった
んだけど。いや、でも俺も結局その理論の延長ですよ。一人選ぶというよりは別にお金が無尽蔵にあるんだったら全員と結婚したっていいぜぐらいな気持ちでこっちはやってますから。もう一人選ぶなんて、いやだからね、旧日本海軍の提督のような物言いを借りるなら、天皇陛下からお預かりした艦船にその優劣をつけたりとか、その一人だけ贔屓するなんてとんでもない、全員を愛せよって話ですから。もうだから提督たるもの、その全員を養うとか、まあ、結婚格好借りするぐらいの度量があったって言って、まあ、お金が続かないんでさすがにやんないですけど。
まあでもね、まあ僕もいい年なんで、そろそろ身を固めるかと。
はいはいはい。
ああ、
まあ、一個の指輪を渡したというわけですね。
結婚したけどね、ねえ、足元からこう舐めるようにさ、こうスクロールしていく画面がさ、まあ、ときめもの告白シーンみたいな。
まあそんなもんですよ。
ちょうどね、あの時ね、衣笠さんね、バレンタインディの絵だったんですよ。
はいはいはい、はい。
バレンタインディの絵ってね、なんかね、こっちにチョコかなんかを向けてる絵が、ちょうどチョコとね、指輪が重なるいい感じの絵でね。あれね、昔あれ、芸能人とかそんなに親しくない人の結婚報告ってあるじゃないですか。
はい。
あれ何の意味があるのかなと思ってたんだけどさ。
う
ん。うん、僕に関係ないしさ。
うん。
で、このね、今、大不況時代に、このご時世にね、幸せ報告なんてしたってさ。
うん。
余計ななんかね、恨み買いそうだなと思ったけど、と思ってたんだけど。うん。あれ見せたくなんだな。結婚するとね、もうすぐツイッターに、書いちゃったもんね。俺を見ろってね。俺たちを見ろ。結婚しましたって。
いやー、その意味でもね、その結婚かっこかりって名前をつけた意味は今あろうというものですよね。
ツイッターでね、結婚しましたって報告した後ね、もう即部屋模様替えして、布団と二つ枕にしたもんね。
あの枕の布団ゲットするの大変だったじゃないですか、あの関連イベントを、ね、結婚かっこかりの準備をするのにいろいろやって、でその時確か俺スカイプの画面共有で攻略にも俺丸さんのやつ確か見てるじゃないですか。
あ、そうなんだ。あれいつの間にか布団があるのかと思ったら結構めんどくさいこと
で入手したんだ。あれは結構俺も苦労しましたよ。だってボス行かねえんだもん、あのマップ。マルさんがやってるのを俺が見てた時には何回行くか5、6回出撃したぐらいでしたっけ。でちょうど行ってましたもんね、うん、だから相当幸運だったと思いますよ。俺結構あれやりましたもん。
もうあれがあれでもうね、我が基地は平和が訪れて、攻めてこないじゃないあそこ。
まあね、ほっとけばね。
だからね、もう平和なことになってるんだけど、結局ね、あの人たちのお仕事っていうのは、まあ、なんか戦闘しに行くことなのかもしれないじゃない。で、仕事してないわけじゃん、我々。何にもね、あれがたまんないよ。さっき建造しようと思ったらね、建造できなかったもん。開発資材はね。そうそう、
だから、デイリーの任務とかをやんないと、 その資源は自然回復するけど、うん、その開発のために必要な開発資材が全くたまらないですもんね。
そうだから働いてないからね、ないんだよ。たまにあの家具とかタダでもらえるときあるじゃないですか、あれ生活保護だね。
うん、
そっちはだってもう重婚しまくってるから。今何人と結婚してんの
今ですか。
ハーレムでしょ。
5ページ目まで行ってますね。だから43人いるっていうことになるのか。
すごいな、それ。全部で今、カンムス何人いるんですか。
180人近くいますよ。
はあ。うん、まあ、全部お持ちなんだもんね。
いや、今1人いないです。今、ちょうどね、16年夏のイベント絶賛開催中なんですけど、攻略途中なんで、最後のウォースファイトがまだいません。
あの、うん、あれ、なんでしたっけ、巨乳のアラバマ、なんだっけ、
アイオワですか。
アイオワか、アラバマってなんだ。
アイオワもいますよ、もちろん。今回ね、ウォースファイトって、まあ、イギリスの船が実装されたんですよ。まだ俺見たことないんですけど、うん、この人の英語がね、非常に美しいらしいですよ、発音が。これに対してアイオワが実装されたときに、まあ、海外のファンというかそういう人たちから、まあ、俺が聞いてもどうなのみたいな、ちょっと怪しい英語だったんで、うん、うんとか思ってたんですけど、ね、海外の人たちからもいろいろこの英語なんだみたいな感じで言われてたらしいんですけど、
それはあれじゃない、中の人があんまり英語に堪能じゃなかったんです
。まあ、あんまり言ってやるなって感じなんですけど、で今回のウォースファイトはね、いいらしいですよ。
イギリスの人なの？
イギリスのクイーンエリザベス級ですね。
96席いるんですよ、うち。もうね、外国人を入れる余裕なんて全然ないですよ。
あれでしょ？ドイツ艦が若干目いるっていうぐらいですよね。
Z1 と Z3 しかいないね。
レーベとマックスね。
そう、うちね、あれなのよね。割と初期の段階から、お子様艦をね、割といないんだよね。
まあ、マルトさんの思考の問題というのも、まあ、一つあるけど、まあ、駆逐艦なんて何隻かいればこと足りるっていう考え方もありますからね、うん、攻略に何隻か必要だっていうのはもちろんあるんですけど、それ以外は本当にいてもいなくてもっていう感じだって。
最初のうちはとにかくお子様と柄の悪そうなやつはあんまり育てんでやめようと思ってたら、なんだろう、どういうあれか、いつの間にか上位はほとんど柄の悪いやつという。
俺もいわゆるベラン名系の元気のいい子は割と好きなんで、うん、あれですけど、マルトさん、マヤとかね、筆頭じゃないですか。
うん、マヤも今上から6番目だね。一番最初のページで女の子っぽいやつなんで、絹笠さんぐらいだよ。
マヤも可愛いですけどね。
今だって。言動が凶暴だからさ、あの人。
うん。
もう、ぶっ殺すぞとかって言うじゃん。なんかもうちょっとね、ぶっ壊すぞとかしてくれればいい、ね、
クロマティ高校風に言えばぶっ転がすぞ。
ぶっ転がすぞって。あれすごい良かったよね。
いいですね、あれね。うん、
なんか語感もいいし、作品に合ってたし、ね。
そう
あ
れ。ぶっ転がすぞは多分アニメでの表現で柔らかくするために発明されたものなんですよ。
ちょっとね、日常的にね、こうぶっ殺すとかって言う人はちょっとね、引くわ。
うちで常に第1位を、維持し続けてるのが比叡ですけどね。比叡が最初の結婚感ですよ。
ああ、なんか結婚のメッセージが あんまり良くないんだっけ？なんか当時荒れてたような気が。
もう比叡に関してはいろいろと言いたいことがある。アニメ版も含め。誰だよ、本当に。比叡飯まずにしたやつはって感じです。まあ理由はね、いろいろ分かっちゃいるんですけど。うん、もうあそこまで決定的な飯まずじゃなかったじゃんっていう最初はね。ドラマ CD とかをね、聞いてるとわかるんですけど、今後がちょいちょいと整えると素晴らしい料理になったりするわけですよ。まあ、あのドラマ CD は今後の株がすごい上がったっていうのもありますけど、だから公式としても比叡もそんなに飯まずではないんですよ。ちょっと個性的な味付けぐらいなニュアンスだったはずなのに、もうアニメで決定的になっちゃいましたからね。ふざけんなよとかも。
なんか、カレーをまずく作るってことは可能なんですかね。
まあ、やれなかないと思いますけどね。まあ、カレーをまずくっていうか、味気ないものにするのは簡単ですよ。俺前にやったことあるんですけど。
料理対決にカレーっていうのがまずなんかね、ピンとこないんだよな。食べ比べだってやりにくいしさ。
まあ、ほぼ、 ほぼ誰が作ったって同じように作れるだろうっていうので、キャンプ料理のね、定番とかになってるわけですから。うん。うん、だあれはね、ちょっと、俺は、だからアニメに関しては、まあ、いろいろ言いたいこともあるんですけど、あそこで決定的だったんですよね。
ああ。
マルスさんはあれでしょ、最終回の。
ああ、最終回、あの、メガネに厳しいアニメだったんで。なんだろうね、何がしたいんだろうね。だってあの霧島とかってメガネを外すと見えないみたいなことボイスになかったっけ。なんかね、あのアニメね、あの時期ってやたらにね、割とねメガネに厳しい描写が他のアニメでもなぜかあってね、うん、個人的にかなりイライラしてた時があれが来たからね。割と僕は好意的に見てたんだよ途中まで。さすがにあれはちょっとやっちゃいけなかった感じだったけど、なんかあの大淀さんのメガネとかもしょっちゅう飛んでたしさ、
うん、メガネを取ったら戦えないのも解釈もいろいろありますけどね。究極超人 R の戸坂先輩みたいにね、メガネを取ったら手加減できないからダメなんだっていうネタがありましたけど、そういうものかもしれませんよ。
なんかそれだったらさ、なんか敵をやっつけた後にさ、みんなの方を、みんなの方を向いて喋ってるつもりが全然あさっての方向向いてるとか、そういうなんか笑いどころの一つも欲しいですけど
ね。そうですね。まあ最初、キエはキャラクターとしてはまあ好きなんで、ゲーム始めた時から大体うちでは常にトップにいたんですよ。
うん、
ただ今のヒエって実は二人目で、
ああ
最初のヒエを別に
強鎮させた。
強鎮させたんじゃないんですよ、これが。これシステム上の問題で、いろいろ操作してると、外れるやすい位置にそのロックがあったんですよね。
うん、
で、ポチポチ連打してたわけじゃないんですけど、何かの操作をするときに、合わせてロックが外れちゃうみたいな現象があったんですよ。で、13年の秋ぐらいまでは、その対策がされてなかったのと、ロックが外れたときに効果音も鳴らないっていう仕様だったんで、いつの間にかそのロックが外れてるってことがあったんですよ、
うん、
でそれがもう先頭にいるヒエがモルにそれをかぶってしまって、いつの間にか多分外れてたんですけど、
うん、
今後の回収素材になってしまいまして、
ああ肉団子に
でもうだからまあ今後の中で今生きてるわけですよ、
妹の肉を食らって生きてた。
いやね、これがね、13年の秋って混合型が非常にこう攻略に重要な要素を占めてたんですよ。
ああ、
うん、史実に基づいてね、その艦砲射撃をするために出かけてった今後4姉妹っていうのがあって、今後4姉妹を育てとくと、いや育てとかないとルートが非常に厳しいっていうマップだったんですよ、
うん、
で、まあ、当然うちの第一の戦闘ね、担う重要な艦武士だったんで、比叡と金剛、まあ、と合わせてその攻略に使おうって準備してたんですよ。でちょうどイベント始まった時だったんですけど、レベル70ぐらいまで育ってたヒエがいなくなっちゃったんですよ、そこでぽっかりと。ね、回収ボタンを押した直後、
今嫌な予感がしたなっていう。
そう、あれなんかヒエいなかったみたいな感じので確認したらトップにいないわけですよ。でひっくり返りましたね、マジで。あの時うわーっつってなって、
人生のアンドゥができれば、
そう、このゲームセーブポイントとかないですからね。やらかしちゃったらやらかしちゃって
る、その人は何かをやらかすと、その後に何かの間違いじゃないかっていろいろやる。
いや、もうね、カンクルの場合はね、もうほんとセーブポイントないんで諦めましたよ、本当に。のけぞって、あーって真っ白になりましたね。
よくそこでやめなかったな。
でね、結局、イベント始まって、まあ、今後がその時多分レベル70いってなかったと思うんですよ。比叡が一番上で72だったんですよね。でそれ以外はもう赤木さんとかですらまだ70いってなかったような時代だったんですよ。で今から考えると、あの悪名高い13秋を全員が70いってないような状態でクリアしてるのってすごい、自分でもすごいと思うんですよ、うん、でね、あの当時はその東京急行系の遠征も実装されてなかったから、資源もカツカツでしたね。うん、で例えばイオンを攻略するぞってなった時に、資源が各2万いってないような状態ですよ。2万いってない状態であのイオンの地獄のその攻略ってよくやれたなっていう感じで、実際ねマヤとか鳥海とかを入れてたんですけど、40とかそのぐらいですよ、レベル40とかそこそこの状態のやつを組み込んで で、まあ何度も返り討ちに遭うわけですよ、大破撤退って。で、まあ今から考えたら、レベル40のあれをその最難関の海域に投入するってありえないんですよね。
なんかあれじゃないの、その提督レベルとカムスのレベルによって難易度が上下してんじゃないの。
まだそこまで行ってない状態でしたね。多分ね、春夏秋で3回目のイベントだったんで、まだそんなギミックなかったんですよ。でギミックといえば、まあ、今でも13の秋は語り草なんですけど、あれってボス戦のゲージを削るじゃないですか。で削り切ったらまあ攻略完了っていうことになるんですけど、そのゲージがほったらかしにしておくと回復していくんですよ、敵のゲージが。
なんか個人的に全然印象がないんだけど、やってなかったのかね。
やってないと思いますよ。
もう鼻から放棄してたのかな。そんなのやってられるか
って。だってマルトさんよりもちょっと先行してた俺がね、そのレベル最高で70で、主力っていうか使わざるを得なかった鳥海とかマヤとかがレベル40とかの状態で E4 に挑んでるんで、普通はねできないですよこれ。
ちなみにそれってご褒美は何だったんですか。
当時はまだあの攻撃兵っていう難易度選択なかったんですよ、うん、で最後の E5 まで到達して、その E5 をクリアすると武蔵がもらえるんですよね。
あ、それが武蔵だったか、
うん、でそうすると当然 E4 は突破しないといけないんですよ。で難易度選択ないから、もう激烈に難しいその海域をいやも応もなく攻略しないといけないわけですよ、うん、もう平均レベル60とかの艦隊で挑むしかないからやったんですけど、まあそれはそれなりに苦労しましたよ。でもクリアできちゃうのがカンコレの逆にいいところでもあって、今でもそうなんですけど、結婚括弧仮でレベル100を超えてるカンムスを大量に投入してもクリアできないこともあれば、レベル50程度のカンムスでもクリアできちゃうっていうことがあるんですよ。
それ単純にゲームバランスに問題があるってだけじゃねえのか。
まあよく言われるのは運ゲーだって言われるじゃないですか、運次第っていう。でもいいのは、例えばドラクエとかのロールプレイングゲームをやってて、例えばここの洞窟にレベル一桁の勇者が踏み込んだらもう即死ぬし、相手に絶対勝てないじゃないですか、
うん
うん、まあ、これが普通のゲームだとするなら、カンコレはそれでも勝てちゃう可能性があるんですよ。だからそれは逆にいいところなんですよ。
どうなんですかね。逆にレベル上げても勝てないかもしれないってことでしょ。
勝てる確率は高くなります、もちろん。
あ、
うん、でも例えばその実際の戦闘で、ね、その最強の軍艦を揃えて敵と対峙して戦った、でもこっちの弾はなぜか、まあ、当たらないと、でも一発たまたま向こうから撃ってきた弾が当たって大破しちゃったとかっていうのって起こりうるんですよ。そういうののシミュレートとしてはカンコレはよくできてると思いますよ。
ひえって Google 画像検索するとさすがにあれですな、カンコレばっかりですな。
冷えぐらいだったらそうだと思いますけどね。
うちの嫁は相変わらず鉄人キヌガサが、この要所要所にいい笑顔が出てきますけど。
むしり取ったキヌガサ。
この絵をさ、あの、ね、自分で選べるようにしてほしいんだよな。
あの、要するにバレンタイン
の。バレンタインディの絵にしてほしいんだけど、ずっと。
私あれですよ。竜城と結婚格好からした時に、ちょうどクリスマスだったんですよね。で龍女クリスマス の, そのサンタさんの格好をして、まあ、すごい可愛かったんですよ。で結婚格好借りして、まあ、指を渡した時にムービーあるじゃないですか。ムービーが流れるやつって後から図鑑で見ることができるんですよ。でも多分マルトさんも一緒だと思うんですけど、その図鑑に保管されているムービーを見るとその時の今の絵なんですよ。だから、
そう、
マルトさんの思い出の中では、バレンタインのチョコを渡されてる時に指輪を渡してるから、そのイメージのはずなんですけど、図鑑のムービーを見ると、普段の格好なんですよ。
うわ、ダメじゃん、それ。
でね、俺ね、龍女がサンタの格好をしてる時に結婚格好借りしてるんですけど、その時の画面キャプチャー撮るの忘れたんですよ。
ああ
図鑑に保管されてるやつを見ても普通の格好なんで。だからクリスマスのシーズンにならないと、それが見れないんですよ。うちの1ページ目は、まあ、比叡、まあ、大和、武蔵。
あ、1ページ目に大和とかいるんだ。
いますよ。もう頑張って育てましたもん。っていうかね、俺、まあ、資源の備蓄とか真面目にやってるんで、イベントの時に、ケチりたくないんですよ。もうとにかく、半端なことしてると、途中で大破撤退とか食らう可能性が高くなるんで、やれる限り全力投球で、もう短期間で、勝負を消してしまいたい派なんですよ。 だからやれるときはヤマトでも武蔵でもガンガン投入しますよ。
あ、
うん、まあ、その代わりの大破して帰ってくるともう何千とかいう鋼材と燃料が必要になるんでゲホーとかなりますけど、まあ、とにかくねヤマトとか攻略に必ずしも必要じゃないじゃんっていう人も当然いて、例えば扶桑型とかの方が、まあ、役に立つっていうか、
うん、
それで攻略できるじゃんって言ってる人いるし、もうそれも全然いいんですよ。ただ可能性を少しでも高めるんだったらもうガンガンそこで俺は強い艦を投入するぜっていうタイプなので、演習にももちろん連れてって、大体ねヤマトとかって演習にしか連れていけない、壊れたら修理費かかるから嫌だっていう人が、まあ、いるんですけど、もうそんなの関係ねえぜっていう感じで、イベントの時にはとにかくヤマト、いやそのために普段から備蓄してんだぜっていう考え方なんで、というわけでヤマトと武蔵は、まあ、当然強いのでガンガンレベル上がってっちゃいますから、
うん
うん、それで今2位と3位に来てますけど、それまではね雪風が2位だったんですよ。
それもすごいな。
駆逐艦をなかなかトップ維持するのは大変なんですけど、まあでも僕もそんなやってるっつっても、ね、ランカーとかじゃないし、駆逐艦を愛して駆逐艦が1ページ目にずらっと並んでるみたいな人と比べるともう全然ヌルヌルなんですけど、
うん
うん、ただ雪風はキャラクターとしてはすごい好きなんで、まあ、融合して使ってて、まあ、大体イベントの時にとどめを刺すのは雪風のカットインだから、まあ、重宝してますよ。
あ、ね、うち雪風は5ページ目だ。
であと長友打つでしょ、で大砲でしょ、で北上さんと基礎会議でビスマルクっていうのが1ページ目ですね、うん、まあ普通ですよ。だから趣味でもうこの子に愛情注いでてっていうそのこだわりの船がまあ混じってる方がねいいとは思うんですけど、例えばヤマトとか武蔵とかが別にトップになって当たり前なんですけど、それをなんとか比叡をトップに維持しておくっていうのが俺のこだわりかな。
ああ、
うん、だから比叡だけは今150超えてるんですよ。でヤマトはそれよりも10ぐらい下なんで、まだ
これは上結婚をすると上限がもうなくなるの？
155が今の上限ですね。
うん、
うん、で140後半ぐらいになってもうちょっとで150のカンストまで持ってきるぞと思ってた直後に155までに引き上げられちゃったもんで、結局ねカンストしたことないんですよ。
うん、
で比叡が今152なんですけど、多分ね俺のペースだとね多分半年や1年ぐらいかかるんですよ、155まで行くのに。
うん、そんなにかかんのか。
まあ今回もねイベントちょうど今やってて攻略途中なんですけど、
うん、
ドロップで手に入れないといけないカンムスが2人ほどいまして、で1人目は堀で33回ぐらい出撃したら出てきてくれたんでよかったんですけど、まあ、33回も、ね、多いか少ないかはまあ人によりますけど、もうとにかくね堀でね出てこないときは本当出てこねえんですよ。で去年の夏にね水穂を掘るのにもう百何十回とかこうでS 勝利を取らなきゃいけなくて、もうダメだって話になってそれ以降はとりあえず攻略前にもう出すだけ出して、まあ、簡単なモードで閉作戦で出るまでやって出してからゆっくり攻略しようっていう、まあ、それもタイミング誤るとなんでしょう、資源が減りすぎちゃってもう先進めないとかって話になっちゃうんで、まあ、今のところその一応ドロップして出さなきゃいけないカンムスをもう一応全部今のところ出してるんで、コンプリート状態を維持できてるんでいいんですけどね。
いやまあでもずっとあれですな、飽きもせずやってますな。
うちは駆逐艦で結婚括弧借りしてるのが雪風がまあ筆頭なんですけど、結婚括弧借りしてるのは7人いますわ。で上から雪風 Z1 ですかね、レーベルヒトマース、鈴風が3位ですね。であとはまあ攻略とかにもよくお世話になっている秋月型の秋月、
うん、
でベールの胃が5番目か、でしぐれ島風までか、あとは全く攻略に関係ないけどキャラが好きだから結婚カッコ借りするっていうのももちろん当然ありますけどね、うん、丸湯とかなんてこの間結婚カッコ借りしましたけど、この子を育てたところで何の役にも立たないっていう。
じゃあまあ攻略頑張ってください。
まあ
なんかその大変そうだからさ、もういや全然やる気にもなんですけどね、意外と、うん、そうだな、カンコレの話ってもっと広がるかなと思ったけど、僕の知識があんまりないから広がんねえのか。
まあ、
公式漫画って4コマ漫画以外にあんの？
公式でアンソロは多数出てますけどね。 うん、僕はカンコレ4コマが非常にねキャラクターも可愛いですし、ゲームで実装されたシステムがこういう解釈でっていうね、比較的おおなるほどこう来たかみたいなのがあって楽しくて、
大盤で出してほしいよな、見ないよあれ
ちっちゃ、いや、うん、俺も本当最初そう思いました。
あの世の中の出版業界の方々ね、ちょっとね老眼舐めてる本当本を読む人の年齢層をもうちょっと考えた方がいいよ、年齢高い目なんだからさ。そんな感じで
そうですね、そろそろこの辺りで、はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。まあ多分今後もカンコレはね続けると思うので、また機会があればやるでしょうという、はい、したらまた次回ということで、
はい。